さて、この時間のゲストをお迎えしているのは、社会心理学ご専門の大前守先生です。どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
先生にはこのお時間、第4水曜日に、豊かな第3の人生の進めということで、人生100年時代を迎えて、60歳代後半から70歳代、80歳代、そして90歳代、老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント心理学の面から紐解いていただいております。先生には毎週土曜日9時40分、はい、朝の9時40分から家族エトセトもうたくさんの方が ね、 楽しんでいただいておねじ
いやいや大した話ではないですけどね。
やっぱりいろんな折に触れてのね、それぞれにこうも悩んだ時期がありますから、その折に触れての先生の親しみやすい温かい、ね、お言葉でたくさんの方聞いてくださってます。港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生にこの時間も年の重ね方、お話しいただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
先月からね、はい、生き方の話、具体的な生き方の話として、著名な人の本を通して、はい、その人の生き方とかその人の人生に対する考え方みたいなことをお話ししてきてるんです、
はい、
で今月で2回目ですけど、先月はちょっと振り返ってみますとね、はい、年齢は捨てなさい、年は捨てなさいという下地明子さんの著書を通して、はい、前半お話をしました、
はい、
島重さんは皆さんご存知の通り作家でもあるし評論家でもあるし、元 NHK の女性アナウンサーの多分草分けだと思うんですよ ね、
そうですね、はいはい、
この人が年齢は捨てなさいという本を書いておられまして、それを通してこの島重さんの考えをお話しした、
はい、
でもう一つ後半の方は昭和女子大学の学長であり理事長であります坂東真理子いう先生の70歳のたしなみという本を取り上げて、その坂東先生の人生に対する考え方なんかのお話をしたと、こんなことなんです。
そうでしたね。で
ちょっと振り返ってみますとね、
はい、お願いします。
島重さんの年齢を捨てなさいという本はね、こんなことを書いてありました。先月お話ししましたけど、自分の好きなものとか興味の持てるもの、あるいはしなければならないことを夢中になってやっている人、こういう人は年を気にせずに好きなことに没頭している人はみんな若く生き生きしている。それ逆にね、もう年だからというふうに考えている口癖の人は相対的に老け込んで、わびしい人生を送っていると島重さんは見てるんですよね。で結局年齢を意識しすぎることは何の得にもならない、で生き方を狭めてしまうと、こういう考え方ですよね。で年齢にとらわれない生き方の原点は、島重さんはこんなことを言っていらっしゃいましたわ。無邪気な心をいつまでも持ち続けることだ。無邪気な心、で国語辞典行きますと、無邪気というのはね、こだわるところや悪気がなくってあっさりしていること、これは無邪気って、そういう意味だそうですね、正式に考えますと、
はい、
だから近い意味としては純粋な心というのか、子供のような素直な心で生きなさいということだろうなと思いますね、それからもう一つは坂東真理子先生の70歳のたしなみという本ですけど、これも似たようなことが書いてありましてね、はい、もうとか今更とかどうやらと、この3つの言葉をもうやめようと言葉というのがこの考えをね、例えばもう70歳だからとか、今更何をしても遅いとかどうせ成果は上がらないだろうとか、自分で自分を貶めるというね、そういう考え方を捨てましょうということです、でちょっと私が記憶に残っているのはね、70歳というのは人生100年時代の結局最も貴重な黄金時代だという、そういう捉え方をされているんですね、で人生を楽しむというのか、楽しく生きるための具体的なたしなみがいろいろ出ておりますから、この本を読んだら面白いですよということをお話ししたのが先月です。
そうですね、
で今月はね、これも有名なキキキリンさんの 一切なりゆきという本が出てるんです、うん、
はい、
これ2018年、平成30年に出た本なんですけどね、
はい、
2019年度のベストセラーの第1位になったというよく売れた本ですね、
はい、
で一切なりゆきっていうのは副題がついてまして、キキキリンの言葉という、うん、まあ、文藝春秋社から出ている800円プラス税の本なんですけどね、
はい、
この方はもうお亡くなりになりましたですよね、まあ、女優だったんですけど、はい、キキキリンさんは、
はい、
2018年の9月に、まあ、永眠された。でこの本が出たのはね、
はい、
それから 2、3 ヶ月後の12月に亡くなられて出版された。 それは、
はい、
75歳の生涯でしたけれども、まさに、まあ、名女優と言われた、
そうですね、
キキキリンさんでしたですよね、
はい、個性的でしたね。
で、まあ、私の記憶にあるのは寺内貫太郎一家とか、
あ、はい
テレビドラマもたくさんね。
そうです、お若いのにおばあちゃん役でしたね。上手に老けてらっしゃいましたね
そうですよね、それともう一つこの人が有名だったのはロックンローラーの内田裕也さんという、はい、
そうですね、
まあ、結婚したって、
はい、
まあ、波乱万丈の人生だったと思いますし、内田裕也という人は、まあ、はい、なんというのか、まあ、常識的な人から見ると、まあ、破天荒な生き方、ね、人生を送った人
いわゆるロケンロールですよね
言えますよね、
はい、
でこの人との結婚生活も面白いというのか、まあ、苦労があったけれども、それを苦労とは解釈しないでやってきたということだと思うんですよ ね、
お嬢さんもその辺ね振り返って書いてらっしゃいますね。ややこさんっておっしゃるね。
そうですね、そのキキキリンさんが折に触れて名言とかね、稽古っていうんですかね、ものの真理をついた言葉、はい、あるいは戒めの言葉と言ってもいいかも分かりませんが、そういうのを残しておられるんですね、はい、
うんうん、
でそれはキリンさんの生き方そのものだったと言ってもいいかとも分かりませんけれども、はい、その名言とか稽古を文藝春秋社の編集部が一冊の本にまとめたんです。だからキキキリンの言葉という、
はい、
その副題がついてるんですね、
まあ、
今ここにお持ちしたこの本なんですわ。
あ、この本ね、素敵な笑顔が表紙になってます。
よく売れてましてね、先ほど言いましたようにキリンさんは2018年の9月に亡くなられたんですが、はい、この本が出たのが12月
20
日に出てますわ、第一冊ね、それで翌年の1月にもう6回印刷してるということですから、本当に2019年にはベストセラーになったと間違いないですね。
あ、
1ヶ月の間にね、そんだけ印刷されているということですわ、
うん、
でどういうことかと言いますと、キリンさんが具体的にはキリンさんが生前のインタビュー、あるいはそれから雑誌なんかに書かれていたものを集めて、それを一冊の本にしたと、はい、まあ、こういうことですよね、でその一切成り行きというテーマ、本のタイトルなんですけど、これもこの本のね、編集文が書いているその前書きのところにこんなことが書いてありましたわ、
はい、
キリンさんが生前色紙にね、私の役者魂はね一切成り行き、そういう色紙があるんですって、誰かに頼まれて書いたんでしょうね。
あ、そうなんですね。で
それを、まあ、この本のタイトルに選んだという、まあ、そんなことが前書きに書いてありましたわ。
あ、そうです。
まあ、だからこの人の人生というのは生き方は一切成り行きという生き方をされたと。でその話を具体的にしてみたいと思うんですけどね、はいはい、でもう皆さんご承知と思いますけど、平成16年2004年に乳がんが見つかって、それから2018年まで生きられたんですけども、亡くなるまではもう全身にがんが転移していたということをね、おっしゃってましたね、よく聞きましたですよね、はい、でそれをものともせずに、まあ、生きてこられた人ですね、
はい、
でこの一切成り行きという本はね6つの章に分かれてるんです。これがまた面白いんですわ、はい、面白いというのは興味があるんですけど、
はい、
第1章はね、生きること、
はい、
第2章が家族のこと、第3章が病気のこと、体のこと、
はい、
それから4章が仕事のこと、
うん、
五章が男と女のこと、それから最後の章六章が自分が出演した作品のこと、この6つの章から成り立っているんですよね、
そうです
。なかなかあの面白い、
はい、
我々ホッとするようなことがいっぱい出てきますわ。ちょっと紹介してみますとね、
ぜひお願いします。
あの第一章の一番最初の言葉がね、この方から始まってるんです、はい、求めすぎない、欲なんてきりなくあるんですから、というそういう見出しなんです。で、物を持たないとか物を買わないという生活はいいですよと、まあ、こんなタイトルで始まってるんですね、
はい、
物があると物に追いかけられますとかね、なかなか、まあ、このような見出しというのかな、テーマについてキリンさんの考えが書いてあるということなんですね、
は
い、でこんな調子で第2章は家族のこと、
はい、
第3章は病気のこと、体のことという、まあ、そういうふうに展開していくんです、
はい、
で大変読みやすい今キリンさんの生き方がにじみ出てくる本ですわ。
そう
で、私たちに対する警告として戒めの言葉とか名言がたくさんありますけどね、
はい、
第1章の見出しが今言いましたように、求めすぎない、欲なんてきりなくあるんですからという文章で始まるんですけどね、
はい、
その中にね、第1章こんなこともあります。人生なんて自分の思い描いた通りにならないで当たり前という言葉が、
ね、
はい、そんな言葉がボンボン出てくるんですね。で、要するに我々よくこんなはずじゃなかったとか、もっとこうなるべきだということを思いますよね。
はい、
で、まあ、そういう考えは捨てた方がいいということですよね。で、今ここにいられるのはありがたいことだと思うと、まあ、余分な要求がなくなったり、スーッと気が楽になると、まあ、そういう生き方をされた方ですよね。で、もちろん人と比較なんかは絶対にしないという、大体人と比べると 不平とか不満が出て、
ね、本当ですね、
出てきますもんね。だから人と比較はしないという、
はい、
でね、私がちょっと興味持ったのは、これは私だけの興味で他の人は違うかも分かりませんけどね、自分で一番得したと思われるのは、不器用というのか不細工だったということなんです。自分が一番得したと思う、
はい、
思うというのかな、思うのはね、思うのはね、念が入ってましたわ、
はい、
不器用というか不細工だったことなんですよと、まあ、そんな考えです。これね、私これにちょっと反応するんですけど、ほんの一部はこうした文章がいっぱい出てくるんです、まあ、心が洗われるというのかな、そういう言葉がボンボン出てきますわ。で、要するにありのままの自分を認める生き方、ありのままの自分、これ私勝手に解釈したんですけど、それから自然に逆らわない生き方をした人だと言えると思うんですね。つまりなるようにしかならないというのか、なりゆき任せというこのテーマ通りの生き方をしたという人だと思うんですね、
は
い、これがね、なかなかあの面白いというか興味があるんです。
一つ一つじゃあかなりあの考えさせられる言葉が結構並んでるんですね。
そうですね、そうですわ、それでね、あの、まあ、読みやすい本と言いましたけど、
はい、
本当に読みやすい本なんですよね、でこれ読んでますとね、あのありのままの自分を受け止める生き方というのか、自然に逆らわない生き方と言 言いましたですよね、でなるようにしかならないって、なりゆき任せという、まあ、そのテーマ通りの生き方をされたと思うんですけどね、
はい、
私の、まあ、解釈というか理解するところによりますとね、さらに付け加えますと、この、あの、ありのままの自分を受け入れてっていうのか、ありのままの自分を認めた上で、この事実をどう解釈するかということなんですね。
はい、
まあ、それが大事だと思うんです。それが分かれ目になるんです。あの、もっと言いますと、要するにその事実をプラスに解釈するか、
ね、
マイナスに解釈するかということですよね。
そうですね、本当ですね。
で、先ほど今キリンさんの言葉としていくつか挙げましたけども、はい、
ええ、
自分で一番得をしたと思うのは不器用というのか、まあ、不細工だったということ、うん、この不器用というか不細工だったという事実を受け入れて、まあ、認めてっていうのかな、これを一番得をしたというふうに
ね、
プラスに解釈されてますよ ね、
そうなんですよね。
普通不器用とか不細工というのをマイナスに解釈しますよね、私自分自身のことを考えてみましても、もうちょっとハンサムに生まれてたとか、
もう
ちょっと
先生はもう
身長があったらとかね、足が長かったらとか思いますわね。
いやそれはみんなそれぞれ個々にね、
そうですよね、
はい、きりなく思いますけども、
そうですよね、その現実をどう受け止めるかということなんですよね、ここがまあ、ね、キリンさんをキリンさんならしめているところではないかと思うんですよね。
確かにキリンさんらしい表現でもありますね。
そうですね、こういうキリンさんの考えはね、一切成り行きという本の中に、まあ、いくらでも出てきますわ。例を取りますとね、例えばその一切成り行きの中にアンチエイジングをどうかと思います。
あ、
普通我々年を取るのは嫌だと思いますよね、はい、これもねそうは解釈しないということなんですけど、
はい、
後半にこの続きしましょうか。
もっと詳しく、わかりました。じゃあちょっと一曲皆さんと一緒に聞いていきましょう、はい、今日は豊かな第三の人生の進めと題しまして、社会心理学ご専門の大前守先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。キリキキリンさんの一切成り行きという本を紹介して、
はい、
キリンさんの生き方を、
はい、
お話ししてるんですけどね、
はい、
成り行きをプラスに解釈するという生き方をされた方だと思うんです、
ね、
その事実をね、これは私も何回か言ったことがあるかも分かりませんけど、その人生に起こる事実というのはプラスでもマイナスでもないニュートラルなんです。
そうですね。
それをどう解釈するかという、はい、解釈の仕方をプラスにするかマイナスにするかということですよ ね。
大きく違ってきますね先生ここね。
よくね、分かりやすい例として、
はい、
昔こんな話聞いたことあります。朝出るとき、家を出るときに下駄の鼻緒が切れた、
はい、
これは不幸なことだと思う、はい、不吉な予感がするという解釈をするか、
はい、
これでも悪いことはみなすんだ、これから今日一日いいことばっかり起こるというふうに解釈するか、
はい、
鼻緒が切れたというのはニュートラルなんですよ ね。それをどう解釈するかというそこのところは、その人生の分かれ目というのか、考え方、幸せになるかどうかの分かれ目になると思うんですけどね。
そうですね、受け止め方で随分違いますね。
そうですね、そういう意味では前半で私が一番得したと思うのは、不器用というのか不細工だったとか、
はい、うん、
これもプラスに解釈して、普通はマイナスに解釈するところを ね
え、ちょっと劣等感を持ってしまったりとか ね、
そ う、 ですね、でそういう意味で途中で終わってしまいましたけども、
はい、
アンチエイジングもどうかと思いますという、はい、そういう文章もありますわ、普通は年を取るというのは取りたくないというのが普通ですよね。
なるべくゆっくりと、
はい、アンチエイジングですもんね。でキリンさんはそうは受け止めないんですね、これもまあ成り行きとして事実として受け止める、うん、はい、で普通年取るとその物忘れがひどくなるとか、はい、今までできていたことができなくなるとか ね、
そ う、
ねそういうふうに解釈しますよね、
はい、
でキリンさんはその昔は良かったとか若い時は良かったとは思わない、うん、
はい、
あるいは後悔もしないっていうんです、
はい、
でそうではなくて、へえこんなこともできなくなったんだという自分の変化を楽しんだ方が得だと、そういう解釈、なかなかできないことですけどね。
そうですね、
をするという、
変化を楽しむ、
ね、変化を楽しむ、で私もね、
はい、
もうこの年になって朝例えば服を着替えるときに、
はい、
買ったシャツのボタンがなかなか、
はい、
スムーズに止まらないとかね、このカフスボタンがなかなか入らないとかね、はい、若い時こんなことなかったのにとマイナスに解釈するんですけど、
はい、
はあ、こういうこともできなくなるんだなという変化を楽しむという、そういう解釈も可能だ、まあ、こういうことです ね、
そ う、 ですね、そうなると不安に思う気持ちが湧いてこないので、
そうですよね、
いいですね。
だからねこの本読んでますとね、思い知らされるというのか、ハッとさせられるというのか ね、
ね、
気が楽になるというところがね、
本当本当そうですね、
あちこちに出てきますわ。
そうですね、
なかなか読んで価値のある本ですね、でそのキリンさんの一切成り行きという生き方に近いのはよく言われる人間万事塞翁が馬という生き方、
はい、
ね、これもよく言葉だとして出てきますよ ね、
はい、そうですね、
でこの意味は皆さんご承知の通りだと思いますけれども、 人生におけるその幸不幸というのは予測ができないということでもあるし、幸せが不幸になったり不幸が幸せにいつ転じるかわからないという、まあ要するにそういう安易に喜んだり悲しんだりすべきではないという生き方を、まあ人間万事さようがんまということだと言われますけども、言ってみればその自分に起こる悪いことも良いことも予期できないし、それに振り回されないという生き方がいいんではないかなと思いますね。言い換えますと、このありのままの自分を大切にする生き方をしなさいというのが、この人間万事さようがんまという生き方かもしれないと思うんですね、
はい、いいですね。ありのままの自分を大切にする、なんか受け入れるって言ったらなんか諦めみたいな感じがしますけど、大切にするって素敵ですね。
そうですねで、その結局一切成り行き任せの生き方と近いところがあるというのかな、考えは非常に似てるところがありますよね、
はい、
そういう生き方が良いという人生もまあありというのが OK ですよね。で、私ね、これどこでこのことが書いてあったのか、どこで読んだのかちょっと思い出せないんですけどね、はい、作家の五木ひろゆきさんが、私、はい、五木ひろゆきさんの本もよく紹介するんですけど、
そうですね、よくご紹介いただいてますね。
キキキリンさんのことをね、
はい、
思うままに生きてしみじみと死んだ、その生き様は実に見事だったと、そんな文章がどっかで書いてあったような気がするんですわ。まあ、そんな表現されてたと思うんですね。
しみじみとという言葉がなんかこう染みてきますね。
そうですね、だからね、人生いろんな生き方がありますよね。こういう生き方なら、まあ、できると思うように、そのいろんな生き方の中からこれを聞いてもらってる人は、私こういう生き方ならできるかなと思う生き方に共鳴してもらうというのか、進んでもらったら気が楽になるんではないかと思うんですよね。要するに成り行き任せというのか、自然に逆らわない生き方もありますと、こういうことですよね、はい、これもお話ししましたけど、人生パチンコ玉論というのは、私の恩師、社会心理学を教えていただいた田中邦夫という先生がね、はい、人生パチンコ玉論という論理を展開されてるんです
。
人生というのはその局面局面で、どこに飛ばされるか、弾かれる、弾かされるかわからない。で、弾んでいったところで一生懸命に努力するしか仕方がない。そういう生き方をしなさいというふうに教えてもらったことがあるんです。
そうなんですか。
で、ノートルダム精神女子大の深谷、はい、深谷違いますわ、渡辺和子先生もね、
はい、
置かれた場所で咲きなさいという、
はい、以前ご紹介いただきましたね。
あれもそういう生き方ですよね、はい、成り行き、置かれた場所で咲く、
はい、
人生パチンコ玉、どこへ飛んでいくかわからない、そこで頑張ろうという、そういう生き方もあるということですよね、なかなか面白いというのが興味のある生き方だと思うんですわ、
はい、
で、いくつかのそのキリンさんの名言を拾ってみますとね、
はい、
こんなことも書いてありましたわ。十分生きて自分を使い切ったと思えることが人間冥利に尽きるということじゃないですかね。十分生きて自分を使い切ったと思える、そういう生き方もあるということでね、それからね、人は死ぬと実感できればしっかり生きられる、死ぬと実感できればね、はい、これもね、死ぬことを実感したら、まあ、要するに死を現実のものとして受け止めるわけですよね、はい、認めるわけです。だからどうでもいいとかね、悲観的になるんではなしに、要するに死というものはノーマルです。ノーマルではね、ニュートラルですよね、
はい、
それをどう解釈するか、
はい、
ということ。だから死というものをしっかり受け止めて、しっかり生きるというふうにプラスに解釈するということが、このキキキリンさんの生き方だと思うんですよね、
この方がやっぱりこう病を得て、もともと持ってらっしゃった鋭いこう感覚がより研ぎ澄まされて、
は
い、それでいてありのまま大切に、
そうですよね、
生きていかれたということですね。そうですよね。
だからいろんなね、この言葉になんか、なんていうのか、 感銘を受けるところがありますね。
物
があると物に追いかけられますというもんじゃないで、この人も昔はね、
はい、
あの安物買いの銭失いという言葉があるように物を買ってたそうですけど、ある時点で、
はい、
あの物を持たない、物を買わないという生活に切り替えたっていうんですね、うん、で物への執着がなくなるとね、持たなければどれほど頭がすっきりするかという、そういう感覚になってきた。なかなかあのなんていうのか、心打たれる言葉ですよ ね。我々物が欲しいですよ ね、
まだね、
あれも欲しい、
はい、
これも欲しいと思いますけどね、で 物を持たなければ頭がすっきりするという、そういうふうなあれ生き方もあるということですよね、はい、でもう一つ私がこの心に響いたのはね、
はい、
人生なんて自分の思い描いた通りにならなくて当たり前
ね。それですね
当たり前ですよね。
当たり前と、
これ私もよく出すね、あの、はい、プロ野球の名将とか父親っていうやった名監督の野村克也さんもね、
はい、
あの自分の思うようにならないことはほとんどない、思うようになることはほとんどないという、
はい、
そんなことをおっしゃってますね。
うん、
野村五六という
あ、はい、
あの人もいろんな名言残してますけど ね、
そうですね。
そんな生き方なんですよ。だからあのやっぱりこのキキキリンさんの考え方というのは、うん、かなり他の人もそういう考え方を持っている人は多いということですよね。でキリンさんの言葉はあの今いくつかその野村さん、野村克也さんの名言と似たところもありますわ。あのこんなこともあるんですよね、
はい、
あのキキキリンさんは自分が不器用というのか不細工だったことが最も得したことだ、
はい、
野村さんもね、あの野村語録の中にね、人生語録の中にね、
はい、
不器用は最後の器用に勝るとこういう言葉を使ってらっしゃいますね。だからやっぱりどっかこの通じるところがあるんでしょうね、うん、なかなか面白いですよね。でここであのキキキリンさんがおっしゃってるその不器用と不細工というのは二つ意味があって、一つはその例えばあの目鼻立ちが整っていないという不細工という言い方もありますよね、
はい、
そうではなしに不器用と並列して不細工と言われているということは、
はい、
あの不器用と同じような使い方をされておりまして、はい、なんていうのかな、やり方が下手というのかな、うん、
はいはい、
そういう意味だと思う。だから役者としてその不細工だというのは、うん、演技が下手だという意味の使い方だと思うんですよね。
あ、はい、
まあ、そんなこともね出てきたりして、なかなか面白いところいっぱいあっちこっちにありますね。でこの人生なんて自分の思い通り、自分の思い描いた通りにならなくて当たり前という、うん、この最初の当たり前が ね大事なんですよね、
はい、
だから人生私はしんどいとか辛いではなしに、うん、それが当たり前だと解釈される、ということですよね。
ついついこう思った通りになるのがあの当たり前と思ってしまうけれども、
ね、
だからこんなはずじゃなかったが出てくるんですけども、
そうですよね、
そうではなくて、
うん
うん、
そうそう、そういうことです、
ね、思い描いた通りにならないのが当たり前、
ね、そういうことですよね。でもう一つね、
はい、
こんなこといっぱいあるんですけど、その人生上出来だわというふうに解釈するというんです。うまくいかないときは、はい、まあ、自分が未熟だったんだで、ね、でも終わってしまう、あまり深く考えない、
はい、
失敗してもね、うまくいかないときでもね、
はい、
でこんなはずではなかったと思うと不満が出てくる、
うん、
そうは思わないということです、自分が未熟だったでも
う
それでも考えを止めてしまう、終わってしまう、
はい、
ということですよね、
で
生きるのにこんな言葉も、ね、私も感動を受けたんですけどね、
はい、
生きるのに精一杯という人が大体見事な人生を送っている、生きるのに精一杯という人が大体見事な人生を送っている、でこんな言葉に触れますとホッとするというのか、癒されるというのかな、はい、慰められるというのか、
はい、
あのそんな気がしますね。あの頑張らないけど諦めないという生き方もあるという、はい、これもどっかで話したかも分かりませんけどね、
はい、
そういう生き方も一つかもしれません、頑張らないけど諦めない、 という生き方 で、 でキキキリンさんのその一切成り行きという本を通してちょっとお話ししてみましたけど、こう考えてみると本当にあのいろんな思い悩んでいる人が読むと気が楽になるというのが、すっきりするというのかな、そんな本ですね、
ご自分の中にあるものがなかなかこう言語化できないけれども、こうやって著名な方が書いてらっしゃる、
そうですよね、
あの一言一言に触れた瞬間にあーって気づくことが、
ね、だからね、繰り返しになりますけど、やっぱり人生で起こることはニュートラルなんです。それをどう解釈するかと、
はい、
だからこの、あのキリンさんの本を見ますと、病気のこと、大きながんにかかって大変だった、このこともね、マイナスに解釈しないということがこの本の中に出てきますね、では我々普通病気になったらマイナスにしか解釈しませんけど、
はい、そうですね、
またそこでいろいろ考えたり、人生の命のありがたみを知ったり、はい、いろんなことが経験できるというふうに、要は解釈の仕方、
そうですね、
ものは思いようという、こともありますけども、そんなことが言えるかも分かりませんね、
以前先生からもあの家族エトセトラの時間で教えていただいた、はい、ボトルに半分入っている美味しいお酒、はいはい、ある人はプラス思考で、ある人はマイナス思考で、はいはい、マイナス思考の人はもう半分も飲んでしまったでもプラス思考の人はあと半分も残っている、まあ、
そう
この違いは大きいですから ね、
そうですよね、
同じ半分なのに、
あ、そうです、ね、だから起こる事実はニュートラル、それもなかなかその通りです。それを解釈によってプラスにしたりマイナスになるという ね、 、
は
い、
ね、
ということですよね、
ですから特に年を重ねていくと、確かに誰かも書いてましたけども、年を取ることは失うことが多いっていうふうにありますけど、はい、このキリンさんのようにその変化を楽しむってことは、次々変化が起きてきますから
そうですね、
だから楽しむ時も多くなってくるということですかね。
そういうことですよね、やっぱり物は考えよう、物は思いようという
捉え方次第
かもしれませんね。で、来月はね、103歳になって、
はい、
なんだ、なんだったかな、そんなタイトルの方を紹介したいと思います、
はいは
い、103歳になって気がついたことだったかな、
お
なんかねすごい本がありますよ、
はい、
ね、
そうですか、
資料持ってきたはずだと思うんですけど、
あ、
これ篠田東光さんというこの美術家なんですけどね、
はい、
103歳になって分かったことという本があるんです、
はい、そうなんです、
103歳になって分かった
ね、え、どうしましょう、
これもなかなかね読み応えのある本です。
そうですね、
で来月はこの本をちょっと紹介しながら、
はい、
篠田東光さんが103歳まで
書の方ですか、なんか書道の方ですか、
そうです、あ、美術、あの筆で、
え、
あの、なんか、ね、絵を描くという、はい、そういう方ですね、
はい、
なかなか面白かったです、この本をちょっと紹介してみようと思います。
じゃあ来月も楽しみにしております、はい、皆さんもぜひお聞きください、
はい、
そして、次回は、まあ、11月24日の同じ時間3時10分からですが、今日の放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、ハニー FM ウェブラジオアーカイブからぜひあのスマホでもそしてパソコンからでも何度でもお好きな時にお聞きいただきたいと思います。今日もお話をいただきましたのは社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。